私 FM 豊橋犬塚しのが学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
アニーグローバルエデュケーション代表の中澤治です。
FM 豊橋犬塚しのです。この放送は FM 豊橋 FM トヨタの2局ネットでお届けしているコーナーです。
はい、さあいよいよまた始まりました、熱血を教えて中澤先生のコーナーになります。
はい、よろしくお願いします。
先ほどもねちょっと話しましたが、明日はセンター。
はい、
はい、どうですか、試験の思い出とか。しーちゃんは
試験ですか。私はセンター試験を受けてないので、毎年ニュースで見たりとか、そういった情報しかないんですが、でもあの学校の定期テスト、やっぱり勉強してきてて、しっかり覚えてきてるはずなんだけど、テストになるとすっごい必要以上に時間を気にしちゃったりとか、なんか心臓がバクバクしたりとかっていうことはありましたね。
まあ緊張しますよね。僕もね、あのテストで一番の思い出って実は、大学入試、私立、関西の方のね私立を受けた時なんですけど、忘れもしませんが、遅刻をしました。
意外ですね。
遅刻をしたんです、
はい、
これがですね、ちょっとまあ、やっぱりこう年頃もあってですね、お金を節約しなきゃとか、そういう思いでちょっと友達の家に、宿を借りまして、次の試験に行くと、で、まあ、なんとかなるだろうっていう感じを持っていまして、電車に乗ったら逆方向、でまたこれが今だとそんなことないでしょうけど、まあ時間もあまりなくて、慌てて、の降りてですね、会場行きました。
何で行ったんですか、タクシーとかで。
いやいや、もう全然タクシー代もそんな発想もないですよね。走ったとか、そんな感じでございまして、で試験会場着きましたら、なんと誰もいないんですよね。試験始まると会場って外にはね、だからもうシーンとしてるんですよ。そこをですね、はは言いながら走って行って、要は遅刻してますから、扉開けなきゃいけないじゃないですか。まあ嫌だなと思いながら開けたらですね、受験生が全員こちらをバッて見たという恐ろしい光景がありまして。
何分ぐらい遅刻されたんですか。
いやちょっと僕もだいぶ忘れましたけど、10分とかもうギリギリ入れたぐらいです。だったので、5分10分じゃないかなと思うんですが、
試験はそんな支障はなく。
いやそこは確かダメだったんで、ダメだったんでしょうね。支障があったんだと思いますかもしくは学力がなかったんでしょうけど、本当それが一番多分試験の中では思い出です、
いやでも意外でした。先生すごく余裕を持って行動をするっていうタイプだと思ってたんで、
基本はですね、私早く行く方なんです、で早く行って早くやるんですけど、やっぱ直前だからこそ逆にギリギリになっちゃうと焦っちゃうんでしょうね。でたまたまちょっと友達もいたっていう前日、ちょっと気を抜いてその下見とか、そういうのもあんまりしなくて、今はですね、ネットとか、スマホとか見ればですね、すぐに時刻表出たりとか、
そうですね、皆さんほぼほぼあれで移動してます。
普通じゃないですか、僕らの頃って先に全部調べとく、もしくは電車の駅行って調べないと、そんな簡単に時刻表とかね、そういうレベルですから、もうそんな、調べを途中でするなんていう発想は
そうですよね、
ないですよ。
私も小学生か中学生、でも高校ぐらいまでも、やっぱりまだそのネットで、まだネットですけど、でも今ほど便利じゃないですもんね。
ね、ネットですらないですから、小学校の子なんか特にね、まだ自宅にこう電話をしてってのが、大学生ぐらいもそうですね、家にアパートに電話がありましたんで、親からの電話はもうアパートに え、電話、
は
い、
あ
電話しかない。だから出かけちゃったら連絡つかない時の方が、なんていうかな、連絡つかないのがまだまあ元気な証拠かなってよく言うんですけど、
うんうんうん、
そうそう、逆にね、変に連絡があって大変なことになってるってことなくて、あ、またいないっていうぐらいの程度で生きていましたね。
うん、
だからまあそんな時なんで、特に試験なんか、はい、今はね、やっぱり今遅延状況とか、は
い、すぐ出ますからね。
すぐ出ますから、うん、まあそれに比べたら本当にそんな時代だったんで、余計あの準備って大事だなと。
余裕を持って、
余裕を持って準備する。でもこれも性格にもよると思うんですね、
はい、
やっぱりあの、まあ、何とでもなるかっていう時で、その何とでもなると思って焦るタイプ、
うん、
で、まあ、要は何とでもなると思わないから特に用意しとかないと嫌なタイプとか、
うん、
もうあとはもう思い、もう念入りに完璧にもう思ったのきちきちっと決めておくとか、
うんうん、
まあ、いろんなタイプがいるじゃないですか、はい、だから同じ遅刻をするにしても多分いろんな遅刻の仕方、まあ、同じ準備をするにしてもいろんな準備の仕方があると思いますよね、
はい、
よくね、あの泊まり、まあ、前日試験の時泊まりに行く、
うん、
泊まっていく方と、
はい、
名古屋でも泊まる方いるんですよ。
おー、うん、まあでもまあまあかかりますからね。
そうなんですよ、うん、何があってもいけないってことで。だけど名古屋だからってそんな泊まるなんてっていう、
うん、
名古屋で泊まるなんてみたいな感じの子もいるわけですよ。
うーん、
同じ試験会場なのに。
あ、難しいですよね。泊まった方が便利かもしれないけど、普段の生活っていうか前日家でリラックスした方がいいかもしれないですので、
う
ん、
そうそう
そ
う、
その子によりけりかもしれないですね。
よりけりですよね、うん、で泊まるとやっぱりあの慣れてないからと親御さんがついてったりとかね、
はい、
まあ、東京なんか特に女の子なんてついてったりすることも多いんで、うん、やっぱりそういうようなのを見てると本当にそれぞれの準備がやっぱりあるんですよ。
自分に合った方法を見つけないといけないですね、
うん、まあ、でも結構あのー、まあ、親御さんのやっぱり意向が強いことが多いかな、まだ高校生は、
うんうん、
やっぱりあの費用出していただくのは親御さんだし、
はい、
親御さんがどうしたいかっていうのでだいぶこう相談した時にこうしなさい、ああしなさいっていうのはやっぱ親御さんの意向が強いかなと思いますね。特に愛知県の子って、まあ、今昔よりもだいぶこう県内志向だったりとか、結構あんまり遠く行きたがらなくなってきてる傾向はあると思うので、遠くへ行くとなるとやっぱり親御さんが心配にね、
うん、
やっぱりなりますよね。
はい、
はい、だからやっぱり乗り遅れたとか、
うん、
もう帰れないとか、
うん、
宿が実はちょっと違ったとかっていうトラブルは当然ねあるかもしれないんで、はい、うん、まあそういうのはやっぱり準備しとかないとなっていうのがあって、親御さんがその手伝いしてるって場合も多々ありますよね、
うん、
ただ今は結構調べれるからね。
まあそうですね、
昔は調べるんだけど大変でしたから。
あ、便利な時代になりましたね。
なりましたね。なのでやっぱりこう準備もやっぱり短い時間でできますよね、
うん、
あと選択肢がいろいろ、
はい、
だから勉強の方法ですらやっぱりいろんなところで意見を聞けるじゃないですか、
うん、
あの調べれば、
はい、
だからこういうやり方どうだよって投げればなんかどこから答えが返ってくるみたいな。
はあ、知恵袋的な。
そうですよね、はい、なんだったらあと携帯に話しかけても答えてくれるんじゃないかな。
まあまあまあ、
ね、そういう時代じゃないですか、うん、なので逆に言うとその選択する、逆にその意見を聞いて消化する能力もまたそれで必要になってくる、
うん、
だから準備するっていうことも大事ですけれども、さらにその準備をしていく中でそれを聞いてしっかりと自分の中で消化していく能力とっていうのをつけていかないと、これからの時代って対応できないかなっていうのは、逆にこう聞けるだけに、
そうか、自分で選択していかないといけないですもんね、選択肢が多い分。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。だって発想ないじゃないですか、
はい、
例えば今からどうやって例えば試験会場遅れて行ったらいいですかって、うん、例えば携帯に打ち込んだらタクシー使ってくださいとか、
はい、
もしかしたら電車で行きましょうとか、今ここの場所打ち込んでどっかでね検索かけたらもう道順まで出るわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそしたらどれ使うか自分で選択するでしょ。でそれは道だから分かりやすいけど、
はい、
勉強方法でも合格に対してどうするかっていうのはやっぱりある程度自分でこういろんなことから選択していく能力をやっぱしっかり培わなきゃいけないので、その部分はやっぱりどこで培うかっていうと、やっぱり幼児期から小学校、中学校にかけてやっぱりしっかり考えていくことが大事かな。
あ、まあ、小さい頃から習慣づけていくってことですね。
そうですよね、とか考えていくとか、うん、
はい、
やっぱりあの考えて、実行していくっていう、自分でいろいろ計画してっていうのは当然、
うん、
まあ、高校の時にそれをやらなきゃいけない場合はやっぱり小さい頃から修練していくとより実りが出る。
あ、自分で判断する癖もつきますもん ね、
そうですね、
自分で決めるっていう。
だから、まあ、受け身になりやすいんですよね、どうしてもこの世の中。
ああ、ま あー、そうかもしれないですね。
そう思いますね。なんかね、うん、望めばいろんなものが手に入りやすくはなるので、確かに。だからあとはそれをどうしていくかっていうところに関して言うと、なんか物が溢れてるような雰囲気だけはあるけど、うんうん、実際本当にいるものだけを選択していくっていうのがね、うん、やっぱりそれは難しいことなんで、はい、そこはやっぱりこれから勉強していくとこかなっていうのは思いますけど、うん、はい。まあ、ちっちゃい頃はね、
はい、
もう吸収力半端ないですから。
そうですね、何でも興味もありますしね。
そうそうそう、だからいろんなことを考えてやるのはすごく大事だと思いますけど、うんうんうんうん、まあでも僕らの頃もそうでしたけどね、本当にありえないような遊びもよくしてましたよ。
はい、
あの本当に山からあのビニール袋で滑ってみたり、
うん、
ただ単に水かぶって遊ぶとかなんかその辺で蛇捕まえてきたりとか、はい、よくやってました。今じゃ考えられないですけどね。
ああ、そうですよね。はい、で
蛇に噛まれたらどうしようって調べる前に蛇に噛まれそうになってから考えるとかね、
うん、
蜂が見つけてから蜂の巣を叩いてみて怖いって知るとか、
経験をしてみるってことですね。いや、
特にやっぱり私たちの頃は経験則から考えることが多かったですね。
今の何でもネットとかで知れるのっていいのか悪いのか何とも言えないですね。
そうですね、うん、あとまあ世界的な視野で物も見るようになってませんか。なんか行ったことない国のことってなんとなくでも昔より知ってません。ただなんとなくどこの国ってこういう感じだろうとか、
はい、
どこどこの国はこういう雰囲気とか、うん、やっぱりこうすごくこう今グローバルにカメラも動いてますので、はい、まるで本当に自分の近くで起こってるような空気感で何でも見えちゃうんですから、
うん、
私たちの時もそうですけど、やっぱ想像するっていうのはだいぶ、しなくても良くなってるかな、はい、と思うんですけど、逆に想像してかなきゃいけないと思うんですね。逆にその、はい、もっともっとその映ってない部分とか、
うん、
いろんな見えてないところってあるじゃないですか、
はい、
やっぱりこの世界観が広がれば広がるほどもっと奥を見なきゃいけないところは出てくるので、やっぱりこう一つの試験をまあ例にとって今日話してますけど、やっぱりその試験の裏側でいろんなことが起こって、どういう状況でやっぱり勉強してきて、何のためにこれをやっていくかとか、まあ、どういうことでこういう試験が成り立っていってっていうこともちょっとね、
はい、
まあそうですね、考えれるのは全部の試験が終わってからだと思いますけど、
うん、
考えてもらえるといいのかななんて思いますけどね。やっぱりあのテストってやっぱ勉強ってあれで、うん、どう思います。やっぱりテストにこういい点取るってどうですか、うん、まあどうですかっていうか、
うん、
まあ大事なことですよね、
はい、
それ以外にこう勉強するってなんか大事だと思うことありますか。
あー、でも学校のテストとかって、うん、結局テスト範囲を勉強すれば、まあ、解けるじゃないですか、うん、単純な話、はいはい、でも、どうなんだろうな、その、まあ、センター試験とかは範囲がすごい広いから難しいだろうなとも思いますし、まあ、その学生時代はなんで勉強してるかっていうのがやっぱりわからない科目とかも正直あったんですけど、
はいはいはい、
大人になってみて、ああこれこのためだったんだな、もう少し忘れないようにテストが終わっても頭の中に蓄積されるようにしとけばよかったなとは思ったりしますね。
あ、なんで勉強してるんですかね。
まあ将来のためですよね。どうなんだろう、将来のためって小さい頃に考えられたらいいですよね、はい、そのテストのためにやっぱ勉強してるっていう風になっちゃうと、
うん、
終わったら、まあ、その情報頭から抜けばいいかなとか思っちゃうかなと思って、
うんうん
うん、
やっぱりあの自分たちがこうに人としてこう今生まれて、
うん、
まあ、性格こうチャンスをもらってるわけですよ、
うん、
でやっぱりあの人が一番こうやっぱりこう人として生きるにはこう感情であったりとか考えていけるっていうのはすごくね、まあ、本能以外の部分でもいろいろ感じてやっぱり行動できるっていうのが多いですか、はい、やっぱりその可能性がこれからいっぱいあって、それをみんながこう作ってくれてる、うん、まあ、それを一つでも二つでも知ることで、
はい、
より自分のこう生きていくこう幅というか、より自分が大きく成長できると思いませんか。
だ
から
可能性を広げるためにもっていう、
そうですね、それとあとなんで勉強してるかって、勉強したら分かると思います。なんかあの謎解きみたいになってますけど、
はい、
よく子供なんで勉強するのって言うんですけど、勉強したら教えてあげるって言います。
うん、
勉強してる子はね聞かなくなりますね。
まあ、選択肢が広がりますよね、勉強してて。
それとね、やっぱりそう、うん、選択肢も広がっていくプラス選択できるようになりますよね。選択肢も増えて、選択できて、さらにその選択を自分の中で精査できて、しかもその次のステップ踏んでいけるようになっていくじゃないですか。だからいいことしかないと僕は思いますけど。
はあ、素晴らしいですね。深すぎる。
だから結果的にできるできないってところは、それはあのできるできないなんで、勉強した方がいいかだけとかじゃないんですよね。 できるできないの判断ではなくて、いかに自分がその今触れてることを目いっぱい触れて、知りたいと思うことをいかに知れたかっていうところが一番こう学びの意味なので、
うーん、
はい、あの成果はあのこれは自分の到達点をチェックするためには必要ですけどね、
はい、
だけどやっぱ学んでいくっていうのはそのやっぱり思いがあってやっていく方がいいかなと思う。
姿勢とか思いも大事っていう、
やっぱりね、人間普通やっぱり何かしら知りたいと思うのって欲求ってあるじゃないですか、うん、
あるある、
うん、もう何でもそうなんでしょ、だって芸能情報でも何でも、うん、もう別に関係ないことでも知りたくないですか、
うん、
やっぱり学びたいっていうのはやっぱり本能としてあるんだと思いますよ、はい、まあ、ぜひね明日センター試験ですけど、みんな頑張っていっていただくといいなと思いますので、はい、また応援しております。
はい、英語スクールアニメ
インフォメーションタイム、はい、インフォメーションタイムのコーナーでございますが、はい、ですね、すぐで言うと豊川の方になるんですけど、うん、花丸の豊川の花丸豊川の方で、
はい、
うちの方のスーパーゴーゴーキャンペーンの告知が始まります。
はい、
はい、なんと、うん、全てのコンテンツ 55% オフという、
本当すごいですよね。
もうなんか、あの豊川をスタートにしてですね、はい、まあ、徐々にいろんな告知が入ってくるんですけれども、まあ、豊川田原で豊橋と、はい、あとトヨタの方も岡崎の方もこれで入っていくことになりますので、一応スタートということで、はい、今ねものすごい年明けから体験の問い合わせが多くてですね、
はい、
なんでだろうなと思って、うんうん、はい、なんでだろうなと思っちゃいけないんですけど、はい、なので、まあ、いい機会なのでぜひキャンペーン利用していただいて入会いただければなと思いますので、はい、またチェックしてホームページの方にもねまた上げてありますので、ぜひ見てください。
はい、はい、
それですね、1月28日、はい、3円ネオフェニックス対富山クラウジーズの試合ですが、うん、中澤塾英語スクールアリープレゼンツということで試合が行われますので、
はい、
ぜひ皆さん足を運んでいただけるといいかなと思います、うん、大勢の、ね、選手あのお客さんの中でやっぱ試合選手たちモチベーション上がりますし、あの私たちも先生一同みんなで行きますしね、盛り上がっていきたいと思います。ぜひあの試合応援しに来てください。
はいはい、
あとですね、その試合の時に、うん、速読の体験会を実はやってます。
そうなんですか。
はい、
うん、
あとね、ポジティブワンナップってことで、
はい、
パパママに子供さんのことを知っていただきたいっていうことで、そういう子供さんの個性を知りましょうっていう企画も、
なんでそんな企画ですか。
面白そうでしょ。
面白そう、
はい、そんなのもやっておりますので、はい、ぜひぜひあの来ていた会場に来ていただくと、
うん、
あのいろんなプレゼントとか、
はい、
いろんなこうコンテンツでご紹介できますので、うん、ぜひ来ていただけるといいなと思います、
はい、
で1月28日ぜひ、応援しに来てください、
はい、
で最後なんですけど、実はあのロボットの体験会を、
うん、
2月10日豊橋の方ではやりますので、本部校になります。はい、10時半の部と1時からの部で、
はい、
まだあの告知自体は出てないんですけど、うん、2月10日に実施しますので、
はい、
ロボットアニモノの仕組み研究室ロボットプログラミング、
うん、楽しそう
講座です、
うん、
こちらの方今ねすごくやってる子たち見るともうどんどんどんどん能力上がってくんで、すごいなと思うんですけど、
普段のそのまあさっきの、まあ、判断力とか勉強とかにもつながるってことですよね。
さっき言ってた PDCA サイクルっていう名前で呼んでるんですけど、うん、やっぱり考えてそれを持って行動して実行していくっていう、
はい、
そのあまあ円がサークルがですね、うん、出来上がってやってる子たち見るとやっぱり私たちも嬉しくね、なのでぜひあの体験会なのでもうね実はもうお問い合わせがあって、
はいはい、
もうあの何人か入ってるんですけど、
うん、
あの詳しくはもしあの本部校、豊橋本部校0532-38-0525、38-0525までお問い合わせいただければ担当の者がお答えしますので、全てのコンテンツのお問い合わせはそちらまでお問い合わせください。
はい、
まあ、いろいろ頑張って、
うん、
はい、いきますので、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。